東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
染谷圭の染めラジ。この番組はオタクな DJ 染谷圭による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのためのしゃべり場的な番組です。さて、関東ではもうすっかり梅雨も明けて一気に暑くなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、変わらず暑いのに黒しか着てない染谷圭です。どうも。いや、まあ、黒しか着てないっていうわけじゃないとは自分で思ってるんですけれども、買う服買う服ね、だいたい色を考えるのがめんどくさくて黒くなっていくんですよ。いや、なんでそんな黒着てんのいつも、好きなのって言われて、いや、まあ好きもあるんですけど、色のね、こう組み合わせを考えなくていいのが一番が黒なんですよ。朝の時間ない時に色の組み合わせ考えてらんないみたいな時が多くて、その時にね、やっぱりこうパッと選んできてもう色ちぐはぐってならないのが一番いいんですよ。局長からメーテルだって言われたんですけどそう、ね、同じような、ね、黒いワンピース持ちすぎてもう違いが袖の長さだけみたいな時もありますから、それがね楽なんです。気道楽やってる人にはもう絶対に分かんないと思うんですけど、もうこう私みたいにこう小学生の時からとりあえず出てる服を取っかえ引っかえしてるみたいなそういう人間からしてみるとね、考えなくていいってすごい楽なんですよね。だから中高の時もそんなに制服は着崩さず、もう脳死で着回せるの最高と思ってましたただワイシャツだけねちゃんと洗濯出したかなみたいな、そういうのをチェックすればいいみたいな、そこだけ。まあこんな暑い中常に黒ですが、日傘も使ってどうにかこの夏も生き延びていきたいと思いますので、皆様どうぞ応援よろしくお願いします。番組では皆様からのメッセージ募集しております。ソメヤアットマークレディオ 365.net、 SOMEYA アットレディオ 365.net まで直接送っていただくか、番組ページのコメント欄に直接コメントお送りください。真剣しゃべり場、真剣語り場10代の、さっきダメだ、全部混ざっちゃったな、見てたのにな。真剣語り場魂の叫びのリクエストなども募集しておりますので、どしどし送ってきてください。皆様からのご意見ご感想リクエスト等々ぜひぜひお待ちしております。それでは染谷圭の染めラジ第24回目放送、ワールドワイドにライドして始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。はぁ、間違いなかったでその前にね、ちょっとお題発表の前に、前回ひまちの女王をご紹介した時のコメントいただきましたのでご紹介したいと思いますラジオネームレモンさんからいただきました。ひまちの女王面白そうですね、私も接客業なので参考に読んでみたいなって思いました、ということでありがとうございます。 もう本当にね、そのキャバクラとかだけの気遣いじゃなくって、まあ、お客様に対してどう喜んでもらうかとか、どういうことがホスピタリティなのかっていうのが分かる作品なので、皆さんぜひぜひビジネス書としても使えるので、ぜひご参考にしてください。よろしくお願いします。それでは今回ご紹介するのはこちら、アクシスパワーヘタリア。この作品何かと言いますと、実は結構昔の段階でインターネットで連載されていた、漫画なんですよ。一番最初がね、もう本当に2006年くらいにはもうインターネット個人サイトで連載が始まっていた漫画です。ヘタリアっていうタイトルそのものは、もともとは今はなき某巨大掲示板2チャンネルのスレッドから、イタリアは戦争が下手だというところからヘタリア、いや本当に本当にそうなんです。でそこから、まあ、ヘタレなイタリアということでヘタリア、そうワールドワイド面白いんですよ。で私が教えてもらったのは2007年高校3年生の時に、ねえねえ別にさ漫画とかになって、漫画ってそのなんていうか商業誌発行されてる漫画って書籍にはなってないんだけれども、もうオンリーまで開催されためちゃめちゃ面白い漫画があるんだって友達に教えてもらったのが最初なんです。何かと言いますと、国をそれぞれ擬人化した上で第二次世界大戦の時の笑えるエピソードを中心に漫画化していったっていうお話なんですね。まあ、その国の起こりみたいなところをやりつつも、中心は第二次世界大戦および現代。だから枢軸国って言われてるイタリア、ドイツ、日本の三国同盟、これに関して擬人化されたイタリア、擬人化されたドイツ、擬人化された日本がどうやって同盟組んだのかって、おこたでみかん食べながら同盟組みましたみたいな、多分ないですねそんな感じで淡々とそういうなんていうんですか、日常みたいなのだったり、とんでもないネタだったり、とんでもないネタだなと思ったら本当だったりみたいな、そういうのを繰り返していくっていうのがすごい面白いんですよね。例えばイタリア軍、戦時中第二次世界大戦中に60キロ進行するのに10日かけたんですって、小隊でかけたのに、前方に敵がいるってなった瞬間60キロ1日で帰ってきたそうですすごいなって。他にもパス、イタリアといえばパスタの文化なんですけど、戦時中砂漠でパスタ茹でて水不足になってドイツに助けを求めた、ね、ドイツドイツ砂漠でパスタ茹でたら水なくなったんだよ、でも目の前にフランスがいるんだよ、助けてドイツって言ってるんですけど、実際本当にこんな感じだったとかね。他にもイタリア人の面白いエピソード、こいつジェスチャーしないと話せないみたいな、そう外人さんみんなそうと思われがちなんですけど、本当にそういうエピソードがあって、フランスイギリスにイタリア兵が捕虜にされた時に、どれだけ拷問を受けてもイタリア兵喋らない、これだけ喋らないっていうことはこいつ本当に知らないんじゃないかと思って、しょうがないからこうもう解放してあげようっていうことで縄解いたら、身振り手振り加えてそのまま一気に饒舌に喋り出して、本当に身振り手振り加えないと喋れないんだなこいつはと、そういう国民性なんだなと思われたという、そういうエピソードの細々としたものを、まあ4コマ漫画だったり1ページ漫画だったりで紹介してくれる、本当に世界史に強くなれる漫画なんです。 特にあのだから中学生高校生の時にヘタリアに出会って、あの世界史の点数が一気に上がりましたとか、もう好きすぎてその各国の言語極めちゃいましたとか、研究者になっちゃいましたなんて子も出てくるくらいの漫画なんですよ。現在そのコミックスが出てまして、最初は幻冬舎コミックスだったのが、そのうちあれですね、ジャンプに移りまして、ジャンプからも今発行がされています。他にも、まあ、ラジオドラマというかドラマ CD ですね、ドラマ CD だったりアニメだったりいろいろ出ておりまして、現在もウェブで新作が開始されてます。もうアニメに関しては2009年ウェブアニメから始まりまして、まあ、現在も第6期も2015年だな、新しいアニメが2021年春から第7期が始まってます。1話5分くらいなので簡単に見られるんですよね。一気にバーッと見られる。で、まあそのキャラクターソングとか、同じベースは同じ楽曲で、そのキャラ歌唱キャラクターによって歌詞とアレンジが違うっていうエンディングも見ものです。みんな同じメロディーを使ってるはずなのに、アレンジメントだったり、例えば使う楽曲をその国の特有の楽器にしてちょっと曲調を変えるだったりっていうのがすごい上手いんですよ、アレンジは。ヘタリアアニメはこれぜひぜひ見ていただくと、あの新聞の世界欄あの世界ニュースのページがめちゃめちゃ面白くなるという、まあ、ちょっとね、一番最初2009年のウェブアニメにあたってはちょっといろいろございまして、本当は有線一応ねテレビで放送する予定だったんですけど、いろいろちょっとございましてちょっと本当にインターネットでは全く伏せ字なしに書けるけど、ここだとどこまで語っていいのかわからないというちょっとねお国の絡みがございまして、本当にでもそのくらい注目されてたアニメなんですよ。もう本当に面白いのでぜひぜひ。ちなみに私はイギリスと主人公であるイタリアのお兄ちゃん、南イタリアが一押しです。そう、イタリアも北と南で全然キャラクターというか人間性が違うからという理由で、主人公であるイタリアは北イタリアで、お兄ちゃんの南イタリアはまたちょっとキャラクターが違うんです。北イタリアはちっちゃい頃は戦争に負けたのでということで、オーストリア等々に教育を受け、南イタリアはスペインに教育を受けたからこんなにキャラクター性が違うよみたいなところまでやってくれてるんです。もうぜひぜひヘタリア見て、皆さん世界に強くなってください。ちょうどねオリンピックも始まってるので、いろんな国が出てくる中で、あ、そういえばこの国はこんなだったなと思うと余計に面白くなるかと思います。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
トメやケイのトメラジ、まだまだ続くよ。話題のトレンドリツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。今回ご紹介するのはポケモン GO 5周年、イエーイ。なんやかんや話題になりましたポケモン GO、 とうとう5周年だそうです。私も最初ね、日本でリリースされた時はリリース当日にダウンロードしまして、結構最初のうちはテクテクやってたんですけどそう数ヶ月でやめちゃいましたね。 局長3日で辞めたそうですそう、意外とね縛りがきつくて歩かんぞそもそもみたいな、あの電車とかのね移動でなんかできんのかなと思ったら意外とそこはできなくって、歩き限定だとあんまりできなかったんですよね。だから私は最初の2日目か3日目くらいに自転車にこうスマホをくくりつけられるアームみたいなのがあるので、それにスマホをくくりつけて、夜中隣の市ぐらいまでテロテロテロテロ散歩に行きました。チートって言われたんですけど、いやいや最初のうちはね、そういうなんていうんですか、時速10キロにならないくらいでテロテロ行くみたいなのが流行ったんですよ。いやポケモンって卵に関してはあの元のベースのゲームでもやっぱり歩かないと卵が帰らないっていうことで、あの 3DS の時なんかあのパンの袋止めるバッククロージャー、あれをなんか 3D じゃない、左のこうスティックボタンみたいなとこに挟んで延々ぐるぐる同じとこ歩き回り続けるみたいな、そういうチート技で卵返すみたいなのもあったくらいですから、まあまあまあそれもありきっていうことなんですけれども、もう今はねもう本当に私の全然知らない最新の世代のポケモンたちまで入ってきて、大変皆さん面白くやってらっしゃる。でもねなんかやっぱりやってる層を聞くとメインは50代60代の方が、まあ最初から全く知らないとかほとんど知らないキャラクターだから、逆にもうああこんなのもいるんだって言って面白くやってるんだそうです。ちなみに全世界でなんと総移動距離490億キロメートルを記録したんだそうで、でもねアメリカリリース当初本国の方でやっぱりちょっとその引きこもり対策としてやってみようかみたいな、こうまああんまり期待はしないけどみたいな感じでやってみたところ、大変反響があったりなんだりと、まあ、オタクもねなんやかんや聖地巡礼とかで外に行きますからね。ポケモン GO ではあんまりちょっと効果なかったみたいなんですけど、もうねやっぱり歩くのってなんか理由がないと外に行かないですからね、特にオタクは。だってインターネットで何でも手に入っちゃうんですもん、家の中座ってても。でもねなんかこうここにポケモンいますよとかここでバトルできますよ、そういうゲームが外でできるってなったらやっぱりみんな行くんでしょうね。そこはすごく良かったんじゃないかなと思います。で他にもこう最近はね色違いのポケモンだったり、まあ、個体値が高いっていうのは昔からあったんですけど、まあ、色違いだったり、あと特別バージョンですね、ピカチュウのね期間限定バージョンっていうのが結構出てて、まあ、最初はサンタクロースの帽子をかぶったピカチュウ、次はパーティー帽子をかぶったピカチュウ、魔女の帽子をかぶったピカチュウ、なんだろうなこれ、麦わら帽子にサングラスのピカチュウ、お花の冠をつけたピカチュウ、新しいポケモンですね、ミミッキュウの被り物をしたピカチュウ、またミミッキュウっていうのが本人はその醜い体だから愛してもらえないんじゃないかと思い込んで、人気者であるピカチュウの被り物をしたらちょっとは愛してもらえるんじゃないかみたいな思い込みで、ボロ布ピカチュウみたいなボロ布をかぶったポケモンなんですよね。そのポケモンを模した布をピカチュウがかぶるという、この陰キャにとっては陽キャに焼き殺されるかのようなこの無慈悲な行動よみたいな当時すごいネットで話題になって、ピカチュウは陽のものだから陽キャだから陰キャの気持ちわからないみたいなことまで言われてましたけど、まあ、なかなかにこれは可愛いなと。そうピカチュウってねオスとメスでちゃんと見分け方あるの知ってました？あの通常よく見るアニメとかでもよく見る尻尾が角張ってるのがオスのピカチュウ、メスのピカチュウね尻尾の先がちょっとハートみたいにねぷくっとこう丸く2つに割れてるんですよ。あそうそうそうそう、それがね可愛いんです。あのアニメの途中から入ったんでその設定が、 一番最初のアニメ1期の時のピカチュウの森ではピカチュウたち全員こうオスみたいに角張った尻尾なんですけど、今ちゃんとメスはねハートになってますからめちゃめちゃ可愛いんですよ。ちなみに私はあの歴代一番最初選ぶ御三家に関しては常にあの炎ポケモンを選択してた人間なので炎ポケモン見るとどうしてもね集めちゃうんですよね。バグ技で増やした私のポケモン銀バージョンのレベル89の爆風6体カートリッジの電源が電源じゃないですカートリッジのボタン電池の寿命が来たらしくてデータがセーブできなくなって全て消えてしまいました私の爆風、まあ、そういう思いもねあのポケモン GO が叶えてくれたり自分でゲットするっていうことがやっぱり楽しいなっていうことだったと思うんですけれども、まあまあそれをねやっぱりこうちょっと運動不足気味である世代にあのお外に出ていくきっかけかつ歩くきっかけを与えてるっていうのはすごくいいことかなと思います。全然ねまだ私の周りの友人でもやってる子はいるのでやっぱりポケモン好きだなっていう人はやってみたらいいんじゃないでしょうか。なんかねこんな色違い見つけたよみたいなのも面白いかと思うので、もしまだやってるよ全然これ楽しいよっていう方いたらぜひぜひ教えてください。以上話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組君と僕とのラジオステーションレディオ365
系のサメラジエンディングのお時間でございます。今回は真剣語り場魂の叫びではアクシスパワーヘタリア、話題のトレンドリツイートではポケモン GO5 周年をご紹介していきました。いやなんか全体的に世界基準なお話でしたねちょっとねここ1年半海外なんか全然行けないみたいな時期が続いたので、まあ、改めて海外って、まあ、どんなところ各国どんなところだったり、まあ、こういうところに行ってみたいこういうことをしたいっていうのを見つめ直すのもいい期間かもしれませんね。そうでも私もその行ってみたいなと思うところはうっすらあったとかって思うんですけど、まあここ数年ねそのノートルダム聖堂が燃えてしまったり首里城が燃えてしまったり等々あ世界遺産でも待ってくれないんだなっていうことは多々ありましたので、改めてこのコロナが収束したらきちんと行ってみたいところっていうのをリストアップした上でその歴史に触れてみたいな、歴史や文化ですねそこに息づいてきた人たちの生活っていうものに一度改めて向き合って触れてみたいなって思いました。では番組からは皆様のメッセージコメントいいねもういいねないんだいいねはない、あのコメントでリクエストですね、真剣語り場魂の叫びで、まあ、紹介してもらいたいもの、自分はこれが好きなんだ、この作品のこのキャラクターが好きなんだ、このここが好きなんだ、このエピソードが好きなんだっていうのをどしどし募集しております。番組冒頭でもご紹介しました、まあ、番組ページに直接コメントいただくかあのメッセージ送ってください。よろしくお願いします。それではソメヤKのソメラジ第24回目放送ワールドワイドにライドしてこれにて終了でございます。ここまでのお相手はレインブーツ直したはいいものの結局壊れたから買い直さなきゃいけないなと思いつつまだ買ってないソメヤKがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。